はい、こんにちは。ゼロトピックです。今回は新しく 10X にジョインしていただいたグロースの村中さんに来ていただきました。村中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単に始め、自己紹介お願いします。
はい、村中圭太郎で、10X のグロースを担当しております。8月1日に入社しました。で、私の、経歴といいますか、っていうと、新卒で、JR 東海で、電気系総合職として、入社しましたと。で、そこでの仕事っていうのは結構工事監督とか、保線作業とか、結構インフラをこう体で守るような仕事をしていて、で、それを2年間、過ごした後に、リクルートにデータアナリストとして、転職をしました。で、そこでは、タウンワークっていう、アルバイト求人メディアの、分析周りを、意思決定に関わる分析周りをこう担当してて、売上とプロダクト指標の、因果分析であったりとか、小さな、チームの、リードみたいなのをしてたので、組織力強化っていう形で、なんか分析の、プロトコルを合わせていくみたいな仕事だったり、大小様々な分析とかに、携わらせていただきました。で、半年ぐらい前から、リクルートと並行して、10X さんで、業務委託として、関わらせていただいていて、そこで、今やってるようなグロースの仕事を、するようになって、この度8月1日に、正社員としてジョインすることになったっていう、こんな感じです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なんかまず村中さんといえば、なぜJR 東海でこう体を張っていたところからデータアナリスト的な転身を果たしたのかっていう、そこがこう誰しもが気になるポイントだと思います。全宇宙が気になってると思うんですけど、はい、そこもう少し深掘ってもいいですか？
はい。はい、その時は、いろいろこう、いろんな要素はあったんですけれども、一番大きいこととしては、自分が、なんていうんですかね、自分の力を、技術力とかを使って、これから、会社を成長して、なんかさせてあげるみたいなことに、自分がなんか、その技術力がないな、みたいなところに、すごく恐怖じゃないですけど、不安を覚えていたっていうのが、結構ネガティブな要因の一つで、そんな折に、ゼロから始めるディープラーニングっていう、本をちょっと読んで、なんか、こんなすごい面白い技術があるんだっていうことで、分析の仕事面白そうっていうので、リクルートにデータアナリストとして、転職を、申し込んだみたいな、そんな感じです。
すごいですね。その本との出会いのきっかけは何だったんですか？
それは別に、なんか、特にはないんですけど、先輩が当時いたんですけど、その先輩がなんかお前、なんかこの本読んでみろみたいな感じで、渡されて、で、その本を、なんですか、当時、滋賀県の米原っていうすごい、なんか田舎の方に住んでたんですけど、そこのなんか平和堂の、1階のフードコートで誰もいないところで、なんですか、ずっと本を読んでたら、なんか、急に閉店が来て、なんか、電気消されるとかって、結構没頭していた、印象が、なんか、思い出があります。
なるほど。その先輩は、なんでそのディープラーニングの本を渡してきたの？なんか、普通さ、お前これ読めよって言って、渡されるのが、鬼滅の刃とか、
そうですね。
呪術廻戦だったらわかるんですよ、別に。普通の人はディープラーニングの本、入門書を、後輩には渡さないと思うんですよね。何があった
んですか？すごい仲良かったのもあるんですけど、ガジェット好きの方で、なんかそういったコアな技術とか、GPU とかが好きな方だったんで、渡されたんだと思うんですけど、なんか読み終わってその先輩に聞いてみたら、なんか、俺は読んでねえけどって言われて、ちょっと全然話ができなかったっていうのは、なんか覚えてます。
あるあるですね。自分で読みたくないけど、気になる本を渡すみたいな。
はい。
はい。先輩の気持ちが今なんか垣間見えた気がします。はい。じゃあそこから副業期間も経て、
はい、
10X に来ていただいたわけなんですけど、なんで10X を選んだとか、どんな期待をしたのかみたいな部分、お話しいただけますか？
はい。10X に一番最初に、興味を持ったのは、リクルートの時に、1年目にある先輩がなんかすごい会社があるぞっていうところで、紹介いただいて、で、まだ君には早いけどね、みたいな。なんか、そんな感じの、ことをちょっと言われてたっていうのが、なんとなく頭の中にあって、で実際に、なんていうんですかね、1年後ぐらいに、10X に応募する機会があって、ちょっと応募してみたっていうのが、10X を知ったきっかけですね。
じゃあ、また、 そこで先輩が出てくるんですね。
そうです。そうですね。ちょっといろんな先輩が出てくる。
先輩にけしかけられがちな村中さんと。
はい。ちょっと流されて生きてるかもしれないですけど。はい。
そうなんだ。でも、こう、先輩はなんで、どういう観点で 10X を紹介してくれたんですかね。
まずなんかその時、まあ、タベリーっていうプロダクトだけでやってた時だったと思うんですけど、うん、まあ、まずそのプロダクトが素晴らしいっていうのと、あとは、その、山本さんの発信とかが、なんか、多分そのアウトプットが素晴らしいっていうことで、で多分その時にいたメンバーの方も、多分かなりシニアの方で、ゴリゴリやってたっていう、うん、なんか、すごい尖ってた時期の、多分 TX さんの印象を持って、まあ、レコメンドいただいたというか、まあ、こういう会社があるよっていうふうに教えていただいたって感じですね。
なるほど。僕はツイッターでブイブイ言ってたのが良かったんですかね。
そうです。
ツイッターやっててよかったな。はい。ありがとうございます。で、そこからね、今ちょっとちらっと触れていただきましたけど、ね、実は一度受けていただいてますよね。
そうですね。はい。実は、一度その、トライアルを受けさせていただいて、で、一度その、落ちましたっていうのが、正直申し上げるところです。で、まあ、その時の話をちょっとさせていただくと、うん、まあ、1年ぐらい前ですかね。の6月ぐらいに、受けさせてもらって、で、その時、まあ、ワンデートライアルって形で挑戦して、で、まあ、実際落ちましたと。で、まあ、その時にいただいたそのフィードバックが、まあ、すごい様って言うと、なんか、お前の分析は、プロダクトの前のユーザーに向いていないっていう、まあ、フィードバックをちょっといただいたかなっていうふうに思ってて、まあ、なんか確かにそうだなっていうふうに、まあ、自分の中ですごく刺さりました。なんか意思決定に関わる分析とかってカッコつけて言ってるけども、なんかユーザーのために、なんかユーザーがどう思うだろうみたいな、こう視点が今までのこう分析の中でかなり欠けていたなっていうふうに、まあその時かなり痛感して、で、実際にそれからそのリクルートの中でのこう働き方をちょっと自分の中でモードを変えてみたりだとか、まあそこからちょっと大学院にいきなり飛んじゃうんですけど、まあなんか大学院、にちょっと入学してみようとかって言って、まあ、社会人大学に受験してみるだとか、なんか自分の中でちょっと行動を起こしてみて、で、その、4ヶ月後ぐらいに副業の、TX の求人があったので、それになんか再度、応募したっていう、そういった経緯です。はい。
その当時、副業、一度、村中さんには、まあ、残念な結果をお知らせして、うん、で、ちゃんとトライアルの、ね、フィードバックもさせていただいた上で、うん、その4ヶ月後か、副業の JD をオープンした時に村中さんから応募があって、なんか応募があるとスラックにピコンって流れてきたのを見て、はい、親って思ったんですよね。あれ村中さんじゃんと思って。どうしたんだろうと思って中見て、みんなで見たら、もう驚愕したんですよね。なんか、そこに志望動機とかいろいろ書いてあって、なんか、まあ、トライアルのフィードバックがすごく自分に刺さって、こういう行動を変えてみたとか、大学院でこういう研究テーマでアプライしたとか、なんかかけたフィードバックからの変化の幅とか角度が尋常じゃないというか、普通ここまで真摯に受け止めて、なんか変化を作ってくる、来られる方、しかも所詮ね、10X が1日だけやった採用のトライアルで、ちょっと言った内容をここまで受け止めて、ここまで変わって来られる方って、もういないよね、みたいな。もう一緒に働くならこういう人だよねみたいな。もう、なんか、そういうムードになった。もう僕らとしてはぶち上がったのをすごい覚えてるんですよね。
はい。
で、そこから副業期間を経て、今こうやって正式にジョインして、しっかりこう長く一緒に仕事をさせていただけるっていうのは、本当に嬉しいし、なんかこう誇らしいなっていう気持ちがあります。
なんか、今のを聞いて、なんかとても嬉しかったですね。なんか、その時の話をもうちょっとだけすると、実はそのトライアルを落ちてから、まあ、4ヶ月ちょっとしか経ってなかったんですけど、なんか、その時に、まあ、なんか転職で、まあ、どんぐらい期間空けて再応募したらいいんだろうかみたいなのをググったら、まあ、6ヶ月以上って書いてあって、普通6ヶ月以上だったら、まあ、10X さんだったら、なんか、もっと早く受けても多分問題ないよね、みたいなことをなんか自分の中でこう納得させて、で、で、まあ、いろいろこう、もう一回受けるためのメリット、デメリット、こう、並べてみたんですけど、まあ、デメリットで言うと、もうなんかもう一回受けて落ちるのが怖いぐらいしかなかったので、まあ、そこはやっぱ挑戦するのがいいかなっていうふうに思って、受けたっていう、そういった背景があります。
なんかその、何ですかね、電線工事してたところからデータアナリストになるのもそうですけど、結構やっぱその、なんていうかね、こう、大胆さというか、肝の座り方が、実はこう、村岡さん、かなりソフトなインターフェースですけど、めちゃくちゃ肝座ってますよね。
そうですね。まあなんかその精度がいい悪い。まあなんか 10X へ入社したっていうのは精度いい意思決定だったなっていうふうに、まあ今思うんですけども、なんか精度がいいかどうか別として、結構大胆な意思決定とかはする方かなっていうふうに思ってます。うん、
いや、素敵だし、10X っぽいなって思います。はい。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと実務的な話で、今 10X 入ってからどういうことを担当されてるか教えてください。
はい。10X 入ってからなんですけど、まあ業務委託機関では、まあいろいろちょっとやらせてもらっていて、それこそユーザーアクイジションのところだったりとか、あと可視化周りだとか、あとプロダクトグロースとか、まあいくつかの、その時、まあホットな、ことでお手伝いできることをこうやらせていただいてたっていう背景があって、今何をやっているかで言うと、商品マスターを作成するっていう、まあ仕事をしていて、何かっていうと、お客様が、まあ、アプリを使って、こう、商品を見ていくと思うんですけど、その品揃えだったりとか、その在庫数だったりとか、あとは売価とかが、まあ、正しい状態になるように、こう、ロジックを変えていったりだとか、っていう仕事を今、やってます。
この前の回で、同じグロースチームの松田さんに来ていただいたんですけど、
はい。
まあ、その、半端なく大変ですよね。
そうですね。はい。もう、テーブルが、まあ、すごい数あって、
うん、
で、それぞれに対して、こう、なぜそれが存在するのかっていう歴史的経緯があって、うん、まあ、キャッチアップも大変だし、うん、まあ、バグをこう、潰していくみたいなところも結構、チャレンジングな仕事をさせていただいてるなっていうところです。
ですね。だけど、やっぱ理想としては、はい、その複雑なものを複雑なまま扱うんではなくて、できればインプットもシンプルだし、アウトプットもシンプルっていう、
うんうん、
なんかそういう状態を目指していけるといいですよね。まあ、じゃないとこうキャッチアップができないというか、
うんうんうんうん、そうですね。やっぱりなんかその仕事をさせてもらってるからには、やっぱ2つぐらいやりたいなっていうか、成長の方向性みたいなのあるかなと思ってて、1つ目は、まあ、大和さんおっしゃったように、複雑なものをこうシンプルにしていくためには、なんかどういうコミュニケーションが必要で、まあ何をしていけばいいんだっけっていうのを整理するっていう仕事ですね。
うんうん、
であともう一つは、やっぱりなんか力技みたいなところもあって、その、なぜ、なんかおかしいことはわかってるけど、それがなぜかわからないとかっていう調査系の仕事って、なんかスピードが結構求められるかなっていうふうに思ってて、うん、なんかそれはなんか多分ちょっとある種エンジニアと一緒で、なんかそこはなんかスキルをどんどん伸ばしていったら、なんかスピードが速くなるみたいな、なんか二つぐらいこう成長の軸があるのかなっていうふうに、個人的には思ってます。
なるほど。すごい泥臭くて、僕も途中まではロジックとか把握してたんですけど、はい、今はもうすべてを放り投げて、頼んだみたいな状態なので、
わかります。
きっとそう、はい、きっとそうなんだなって思いました。
はい。
あとはなんか、個人的にでも構わないですけど、こう、うんうん、どういうチャレンジ、この 10X のグロースっていう中でしていきたいっていうのはありますか？
10X のグロースとして、まあ、やっていきたいところで言うと、やっぱり、まあ、さっきもちょっとちらっと触れた、その抽象化みたいなところにはかなりチャレンジしていきたいなっていうふうに思ってて、何かこう複雑なものにこうバーンってアサインされて、で、なんか自分が去った後にこう綺麗になっているみたいなことを、うん、何回かのイテレーションをちょっと回していきたいなっていうふうに思ってます。で、あともう一つ、はい。ある、まあ、個人的な野望としては、まあ、今私、その大学院でちょっと研究をしてるっていうふうに先ほどお伝えしたんですけど、サプライチェーンのちょっと研究テーマを、まあ、10X さんと絡めてこう、10X と絡めてこうやっているみたいなところがあるので、まあ、サプライチェーンについても、なんかロジックないし、まあ、サプライチェーンを良くしていく活動に、まあ、結構自分のこう、技術を使って、フィードバックかけていけたらなっていうふうに思ってるって、その二つですね。
むちゃくちゃ多忙ですね。
そうですね、
うん。
はい。
でも抽象化はなんかすごいいろんなところでみんなが意識しながら各、なんていうんですかね、
うん、
局地というか、
はい、
こう あらゆる選曲でその場をなんとかしながらこれを二度と再現させない抽象化をやるみたいなのをみんながやってくれてる。で、村中さんもそういう取り組み方をしてくれてるので、すごい会社としての成長のスピードというか、 会社のできることの増えるスピードが増えてってるなっていうのはすごい僕も見てて実感しますね。あと大学院の話はなんかこの仕事しながらこの仕事をテーマに研究するってどんだけこの仕事好きやねんみたいな。
そうです。なんか今までの話からしてちょっと僕がもういかに 10X を愛しているかみたいなのがちょっと伝わったかなっていうふうに思いますね。
そうですね、はい。もう本当嬉しいなって思いました。はい、ちょっとその 10X 好き流れで、みんなにこうバリューについて聞いてるんですけど、その 10X のバリューの中で、まあ3つあると思ってて、その、どれが一番こうしっくりくるというか好きなバリューというか、あとその背景みたいなところをお聞きしてもいいですか？
一番こう好きなところは、やっぱりなんか背中かなっていうふうに思っていて、まあ自分としてこうディベロップメントというか、強化していかないといけないのは逆算かなとも思うんですけど、好きなのは背中かなっていうふうに思ってて、なんか大きいイシューを一つポンと任されるみたいなところがなんかすごい好きだなって思っていて、で、その好きなのはなんかポンと任されるだけだったら、そのイシューと多分僕の今のこうケーパビリティのギャップみたいな埋める術がないんですけど、それに必要なリソースは、まあ社内の誰を頼ってもいいですよっていうのが、なんかみんなの共通認識としてこうあるので、なんかそこについてはなんか自分がかなりストレッチできるポイントかなって思っていて、なんか任されているのも誇らしいし、なんかみんなを頼ることができるっていうのもすごいいいなっていうふうに思うので、背中が好きです。
いや、確かにですね。まあ僕もこういろんな人に頼りまくってる状態なので、本当に背中を合わせながら仕事できてるなっていうのと、あともっとこう合わせてもらいやすい、なんかインターフェースになんなきゃダメだなって自分では課題を感じています。
ですか。でもなんかすごい、なんていうんですかね、山本さん、会社に入ってから、まあ特になんか怖くないなっていうふうに、思いましたね。
はい。入る前より。
入る前より、はい、怖くないなっていうふうに思ったし、多分皆さん思ってるかなっていうふうに思いますね。はい。
それは良かったです。これを聞いてくださってる世界中の皆様に伝わると嬉しいですね。
はい。
はい。じゃあ、最後、この際だから、ヤモトに聞いておきたいこととか、伝えたいことがあれば、ぜひ。
これはちょっと、なんか、いろいろこう、社員になって、まあ、ヤモトさんとか、うん、まあ、経営のこう戦略とかを聞いた上で、聞くこととか伝えることじゃないかもしれないんですけど、はい、個人的に、タベリー復活しないんですかっていうのは、聞いてみたいことで、なんか、私そのすごいタベリー好きで、なんか、そのタベリーをクローズした後にいろいろこう、いろんなアプリ使ってみたんですけど、まあ私もその私のパートナーも、まあ、タベリーすごい好きで復活してほしいっていうのを結構、毎日のように言ってるので、まあ、そのパートナーからも、ちょっと、ヤモトさんに言っといてっていうふうに言われたので、はい、ちょっとあえてこのタイミングで、タベリーどうですかっていう。
結構ね、いろんな人から、その言葉をね、いただきますね。まあ、特にやっぱ閉じた時の、うん、こう、うんうん、なんですかね、タイムライン上でタベリーってエゴさしたら、ユーザーの声がブワーって出てきて、うん、なんで閉じんねんとか、アホかみたいな。これ経営してるやつは無能だまで言われてたんで。なんかそのぐらいこう、多くのね、方に使われて愛されてたのはありがたいなと思いつつ、まあ、やっぱ今はこうフォーカスがあるので、こうフォーカスしたいなと思ってるし、やっぱステーラーでやってること、タベリーでやってること、解きたい大きいイシューはそんな変わらないですけど、サブイシューベースで言うとやっぱ全然違うなっていうふうには思って、ていて、まあ、今のイシューを解き終えたりとか、そのイシューとこういつかこうオーバーラップしていくタイミングで、なんか僕ももう一度やりたいなっていう気持ちがあるんですよね。
はい。
でもこのタベリーを最高の性能にするには、やっぱりネットスーパーを整え切るっていうのがあって初めてタベリーは活躍してくれると思うんですよ。
確かにそうですね。うん、そうだな。僕も好きだったけど、最後のそのタベリーレシピ注文まではいかなかったので。はい、うんうん。まあそこまでやりきるっていうのは確かに、今フォーカスだったことがクリアになりました。
そうなんですよ。注文まで、注文のドロップがゼロにできるような、その素晴らしいネットスーパーが世の中に実装さえされてれば、タベリーを閉じる必要なんかなかったなとは思うんで、本当に。
うんうんうん、
なので、ぜひそこまで、ちょっと走り切りたい、思ってます。
そうですね。ちょっと一緒にやっていけたらなって思いました。
うん。 本当にですね。
はい。
パートナーの方にも、重々失礼の内容をお伝えください。
そうですね。ちょっと怒ってるかもしれないんで、ちゃんと言っときます。
はい。ごめんなさい。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、
はい、ありがとうございます。
今回そんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ、今回はクロスの村中さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。